それでは第230回2級の問題を朗読します。はい、最初のお話をします。毎日とても暑い日が続いています。そして年々暑さが厳しくなってきているように感じます。これも地球温暖化が影響しているのではないかと思います。そこで少しでも涼しく感じていただけますように、今日は打ち水ということについてお話をしていきたいと思います。お皿に水を入れて何日か放っておきます。そうしますといつの間にか水がなくなってしまうということがあります。でも水はどこへ行ってしまったのでしょうか。皆さんもご存知かと思いますが、水はとても小さな粒がたくさん集まってできています。この目に見えないくらいの小さな粒のことを水の分子というふうに言います。お皿の中にある水は長い時間をかけましてバラバラになります。そしてバラバラの分子になって空気の中に混ざります。空気の中に混ざることによりまして、水が蒸発していくわけであります。水が蒸発するということにつきまして、短い時間でその状態がわかる例を示してみましょう。それは夜間に水を入れて火にかけておくことでわかります。夜間を火にかけることによりまして、お皿に入れて放っておくよりもずっと早く水が蒸発することになります。これは火で温められて温度が上がりますと、水の分子が早くバラバラになるからであります。そして普通よりも空気の中に混ざりやすくなるのであります。では夏の地面はどうでしょうか。太陽から熱をもらってかなり暑くなっています。ここに水をまいてみましょう。そうしますと、地面の熱によって温められた水はすぐにバラバラになりまして、早く蒸発していきます。この時、地面からの熱を奪うことになります。そうすると熱を奪われた地面は水をまく前より冷たくなります。そして冷たくなった地面の上を吹く風についても、水をまく前よりも涼しくなるのであります。これが暑い日に水をまくと涼しくなる仕組みであります。また暑くなりますと人間は汗をかきます。汗が蒸発するときも打ち水と同じ効果があります。そのため汗をかくと涼しく感じるのであります。つまり人間は自分の肌に水をまいて冷やしているとも言えるのであります。暑い日はまだ続きそうであります。暑さ対策と言いますと、エアコンや扇風機などが一番に思い浮かびます。しかし、経済的負担が少なく、地球環境に優しい暑さ対策として、打ち水ということにも注目してほしいと思うのであります。次のお話をします。皆さんは落ち込んだり疲れているときにちゃんと息抜きをしていますか？勉強や仕事などで大変だという時もあると思います。ですので、心を休めたり楽しむ時間を持つということが大切であります。私は最近気になる記事を見つけました。それは博物館についての話題でありました。こうした場所で展示物を鑑賞することによって、心と体の健康に役立てようという取り組みが行われているそうであります。今日はこのことについてお話をしたいと思います。では、どうして博物館に行くことが健康につながるのでしょうか。記事の中には様々な展示物を鑑賞することによりまして、ストレスを減らすことが期待できると書いてありました。確かに興味深いものに接するとワクワクしたり、元気が出るものであります。そしてこういった場所はとても静かであります。また、照明の明かりが控えめになっているところが多いのであります。このような空間でありましたら、展示物を鑑賞することに集中できるのであります。 落ち着いた環境で何かに集中するというのは、心の安定につながると言われています。ある大学におきましては、科学的な視点で研究が行われています。人が博物館に行くことでどのような変化が起きるかという実験も行われたのであります。そうすると、ストレスが減るという効果とともに、血圧が改善したり、脈が安定したという結果も得られたそうであります。実は海外でもこうした効果が認められています。ある国の病院におきましては、治療のために患者に博物館のチケットを渡しているというところもあるそうであります。私たちの国では、博物館によく行くという人はあまり多くないと言われています。ある調査では、平均で年に1回程度しか行かないという人が多いそうであります。しかし、日本にはたくさんの博物館があります。その数は5000を超えるそうであります。これらは様々なテーマに分かれていまして、あまりこういった場所に行かないという人でありましても、興味があるテーマのものが見つかるのではないかと思います。私は博物館は学ぶ場所なのだというイメージがありました。しかし、こうして心と体の健康という視点から注目をされているというのは、とても興味深いものであります。まずは近くの博物館に行ってみようと思ったのであります。最後のお話は経済に関するものであります。皆さんは買い物をしているときに、いろいろな商品の値段が上がったことを実感しませんか？実際、食料品をはじめとして、幅広い分野で値上げの動きが広がっています。その原因の一つとしましては、世界の情勢が不安定になっていることが挙げられます。お金がかかるということについては、子育てについても同じであります。最近はこれにテーマを絞った研究も行われています。どういうことかと言いますと、子育てにかかる費用だけを取り出すのであります。次にそれがどれだけ値上がりをしたのかということを調べます。特に子育てが始まる頃のデータを集中的に調べます。これによりまして赤ちゃんを育てる期間にどの程度の負担がかかっているのかということを割り出すのであります。では、この研究にはどういった目的があるのでしょうか。以下、それについてお話をします。一般的に子育てにたくさんのお金がかかるようになるのは、子供が大きくなってからだと言われています。確かにそういう面はあります。ただ、子育てというものは、まずは赤ちゃんを育てることから始まります。そのために多くの親は、すでにこの段階からかなりのお金がかかるという現実に直面します。例えば、紙おむつがあります。これは赤ちゃんの体質によりましては、安いものを選べない場合があります。また、赤ちゃんが体調を崩しますと、おむつを取り替える回数が増えますので、さらにお金がかかるわけであります。それから、粉ミルクがあります。これも赤ちゃんの体質が関係してきますので、安いものを選べない場合があり得ます。これらは赤ちゃんを育てるための必需品であります。そういったものに関する値上がりについてのデータなどを集めていくわけであります。このようなデータを根拠とすれば、国の子育て政策についてより具体的な改善を求めることが可能になります。例に挙げました通り、紙おむつや粉ミルクに対して自治体による支援を訴えていくわけであります。一人目の子供を育てている親が、二人目の子供を作るかどうかを検討するときには、一人目がまだ赤ちゃんである場合も多いのであります。この時に経済面で二人目を諦めることもあります。その意味でも赤ちゃんの期間だけを区切って、どのくらいお金がかかるのかについて 調べることは大切なのであります。私はこの研究が生かされまして、少子化対策がさらに進むことを願っているのであります。はい、そこまでです。